お元気ですか？羽鳥潤二です。さて、今日もまたご一緒に御言葉を学ぶことができることを本当に感謝いたします。私たちが毎日御言葉を学ぶと、いつの間にか惰性に流れてしまうかもしれません。特に沖の皆さん方はですね、毎日聞いておられる方が非常に多いんですね。いつものようにというふうになってしまうかもしれませんけれども、今日新しい一日が与えられて、新しい学びの時が備えられているということを心から感謝したいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この世界にはいろいろと世の中変わってきておりますけれども、まだまだ自由に聖書を学ぶことのできない人々がおられます。また国々があります。神様、そういう中で私たちが守られて、このように御言葉を学ぶことができますことを本当に感謝いたします。どうかあなたの御言葉によって私たちが養われて、あなたご自身の身の丈にまで成長していくことができるように助けてください。御言葉は私たちの霊の糧でございますから、それによって本当に成長を遂げることができるようにしてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの恵みを深く感謝し、尊い我々の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、ダビデ王がいよいよ亡くなった列王記の第1の2章を学んでいるわけでございますけれども、ダビデ王が亡くなりました。そのダビデはその死のところでですね、我が子ソロモンに対して、このお前たちに反対している勢力、そういう勢力を本当に注意して取り扱わなきゃならない、負けるなよと、そう遺言をしたわけですね。ソロモンがダビデを失った後、そのダビデの忠告に従いまして、着々とその王位を確実にしていく、そういう姿を学び続けてきたわけですね。このソロモンに反対する勢力、何と言いましてもダビデはこれに言及はしませんでしたけれども、ソロモンを即位させる前に自らこのダビデを継いで王になったと、そう宣言をしたこのソロモンの兄にあたりますアドニアがいたわけですね。このアドニアが反ソロモン勢力の中心になりうる人物だったわけでございます。そしてまた現実に王位を狙っていたということがわかります。その王位を狙っているというアドニアの心がですね、ダビデの名目上ではあるかもしれませんけれども、妻ね、このアビシャグを自分の妻として欲しい、これは前の王が死にますと、その王に仕えておりました妻たちは次に王位を継いだ王のものとなるというですね、王のおそばめたちがそういうふうになっていくという習わしがありまして、これはソロモンの王位を奪おうとしている心の表れであったわけですね。ソロモンはそれに気がつきまして、バテシバがこのアドニアの願いを取り継いだわけですけれども、仲介したわけですけれども、このアドニアを葬ってしまう。それから続いてこのアドニアを王位につけるときに、この彼の味方になった祭司エブヤタルを罷免をいたします。これが実はサムエルを通して神様がこの予言してくださった、そのエリの子孫は祭職を失うだろうという、その予言の実は実現になったわけでございますけれども、そうしてこのエリの家系のエブヤタルを祭職から罷免をいたしました。 て、今日はその続きを学んでいきたいと思いますけれども、列王記の第一の二章の28節から、ここはまだもう読んだんですけれども、もう一度読みましょう。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアには着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕を逃げ、祭壇の角を掴んだ。ヨアブはアブシャロムの反逆の時にははっきりとダビデに従ったわけですけれども、しかしアドニアについて、アドニアの即位宣言の後ろ盾になったヨアブ、つまり、ダビデの将軍だったわけですね。で、ヨアブは逃げました。そして祭壇の角を掴んだ。これは、この祭壇の聖堂の角を掴んでいるならば殺されないという習わしがあったのだと思います。それでヨアブは、幕屋に逃げ込んで祭壇の角を掴んだわけですね。29節、ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを遣わした。この幕屋に逃げ込んでも彼を葬れと、そう ベナヤに命じたわけですね。この知らせを聞いたときに、このヨアブの命運が尽きたわけですね。続いて読みましょう。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告して言った。ヨアブはこう言って私に答えました。祭壇の角を掴んでるなら、殺せるものなら殺してみろってわけですね。嫌だ、ここで死ぬと言うんですね。外でに出よというのは、殺人犯は祭壇のところからでも連れ出して処刑しなければならないと、出エジプト記の21章の14節に記されていますけれども、その命令に従って命いたわけですね。しかし、このヨアブは出なかった。それでベナヤはそれを報告したわけですね。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。祭壇の角を握ってようが何しようが、彼がここで死ぬというならその通り殺してやりなさい。ソロモンは冷酷に命令するわけですね。これソロモンの一つの性格を表しているものであったかもしれません。しかしですね、このヨアブという人は非常に好戦的な人でしたね。32節を読んでみますと、主は彼が泣かした血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちに、ネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。このヨアブはですね、本当にダビデがアブネルと結んで、そして平和にユダイスラエルのこの統一を成し遂げようとしたのに、この弟の復讐をすると言ってアブネルを暗殺した。同じようにこのアマサオも、これはイスラエルの将軍であったわけ、すいません、ヨアブが一時退けられましたときに、将軍と代わりに将軍となったアマサオも自分の出世の妨げになるとして虐殺した。そういう人間だった。だからこのソロモンはこの好戦的なアブネルを すみません、アブネルではございませんね。ヨアブを取り除こうとしたわけですね。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫との子孫の頭とに相違解されよう。しかしダビデとその子孫及びその家と王座には常しえまでしから平安が下されよう。ここまでがソロモンの言葉ですけれども、ソロモンはこう言ってヨアブの処刑を命じたわけですね。ですからベナヤはそれに従います。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼はアラノにある自分の家に葬られた。この討ち取りなさいというこの命令をソロモンは出しましたけれども、しかしその通りですね、31節を見ます。では彼が言った通りにして、私がここで死ぬと言ったヨアブの言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい、葬りなさいと言っているんですね。これは処刑してその屍を晒すというのが極刑でございます。ですけれどもそういうことは避けて年頃に葬ってやれと、ソロモンのこの慈悲というようなものがあるわけですね。で、このヨアブの処刑というのが神様の御心であるということはソロモンは確信をしていたようですね。もう読んでしまったところにまた逆戻りするわけですけれども、32節に主は彼が流した血を彼の頭に相違返されるであろうとですね、そう言っていますけれども、彼はこの神様の御心に従って殺されなければならないんだと、そう言うんですね。ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼はアラノにある自分の家に葬られた。ソロモンの命令のように葬られたわけですね。このベナヤは登って行ってとございますけれども、これを登って行ってというのは、私たちは登るとか下るとかいう言葉、時々この方向を表す言葉として使いますね。例えば京都あたりで道を引くと、この道を登りなさってなんて言われるんで、北の方行くのを登るというですね、まあ北の方っていうよりは御所の方へと言って登るというのかもしれませんけど、登るとか下るとかいう表現、この京都あたりのこの番地に、所番地の住所なんやありますけれども、そういうのと違いまして、イスラエルではですね、このイスラエルのに参りました時にガイドの方から聞いたんですけど、大体登るというのは知性的にこう高いところに行くということは登る、都登りの歌っていうのがありますけれども、これは都だから登るね、日本では東京行くのがみんな登るとなるんだわけですけれども、都だから登るというのじゃなくて、エルサレムはこのその辺りで一番高いところですね、地上800メートルの丘の上にありました。ですから登っていった。このまだこの当時は神殿ができておりませんでしたけれども、幕屋があったのは土地が高いところだったんでしょうね。小高い丘の上にあった、このシオンの山の頂にあったので、登っていってとあるんだと思います。ちょっと横道にそれましたけれども、35節、王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに、ヨアブの代わりにですね、彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。この退けられたエブヤタルの代わりにサドクが任命をされたわけでございます。この次は残ったのは裏切り者でありましたシムイですね。ダビデは彼をどうすることもできなかった。シムイはこのダビデを、アブシャロに追われて逃れていくダビデを呪ったんですね。このダビデの部下たちはあのシムイなどをやっつけてしまいなさいと言ったんですけれども、神様が許してくださらないならば彼は私を呪うことはできないだろうと、この神様の御心に従って呪っているのだからと言ってシムイを見逃しにし、 いたダビデでございました。しかしこのシムイはですね、アブシャロムを破って帰ってきたダビデをおめおめと出迎えました。非常にですね、いつでも権力者の側につくという裏切り者のシムイですけれども、ダビデはこのシムイを許しまして、許すと誓った、剣で打たないと誓った。それで、シムイという、この、なんていうんですかね、どちらにつくかわからないような裏切り者でも、それを手をつけることはできなかった。ですから、ソロモンが彼を何とかしなければならなかったわけでございます。その次に、シムイを、に対する、このソロモンのしたことが記されております。王は人をやってシムイを呼び寄せ彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建ってそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。このシムイがこのソロモンの監視下に置かれると、軟禁するとですね、当然処刑されるべきものを許してやるんだからというので、軟禁の命令を出します。そして出てキデロン川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを確保しておきなさい。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだ。キデロン川というのはエルサレムの東側の境にあるところの川ですね。彼の故郷バフリムに行くにはこう渡らなければならなかった。ですからとにかくもうエルサレムのお前の家の中に軟禁しておくと。それから出たらもうあとは責任はお前が取らなきゃならないんだぞと、そう言ったわけですね。シムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。このようにしてシムイは長い間エルサレムに住んだ。このシムイはこのソロモンの条件を飲んだわけですね。このこと大切なことです。シムイがその条件を飲んで、この、もしもそこから出て行ったならば、どういう目にあっても構いませんと誓ったわけですよね。それから3年経った頃、もう3年を経つとですね、シムイのようないい加減な男はですね、もう大丈夫だと思うのかもしれませんがね、シムイの2人の奴隷が、ガテのマーカの子、アキシのところへ逃げた。シムイにあなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、ちょっとここでガテというのを思い出しておきたいと思いますけれども、エルサレムの西南西およそ45キロのところにありますペリシテ人の五大都市の一つでございますね。でこのガテのマーカの子アキシというのがございますけれども、このサムエル記の第1の27章の2節にマオクの子アキシと記されていますけれども、これが同一の人物なのではないかと思われます。この王のところに逃げていった、ね。シムイはその知らせを聞きますと、シムイはすぐロバに鞍をつけ奴隷たちを探しにガテのアキシのところへ行った。シムイが行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。ここにシムイっていう男のこの性格がよく表れていると思うんですね。自分が行かなくて他の人をやってもよかったわけですよ。ところが二人の奴隷っていうのは惜しくてたまらないんですね。で、ソロモンとの約束を忘れてしまう。ダビデはシムイへの約束を守ってシムイには指一本刺さなかったんですけれども、ところがそのシムイはソロモンとの約束を忘れてしまって出て行ってしまうというわけですね。これは明らかなる命令違反でありました。彼の王を侮る態度というものがこういうものに表れております。シムイが41節、シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出していった。私はあなたに死にかけて誓わせ、あなたがどこかへ行ったならあなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私はあなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまた シムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対してなしたすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪はあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまで固く立つであろう。主への誓いを破ったですね。すべてだから、あなたは今まで見逃しにされていたすべての悪、それが神様によって罰せられる時が来たんだと。これはもちろんダビデがバフリムに逃れた時にダビデを呪ったね、そういうようなことをしたわけですよね。ですからそのこの罪はあなたに刑罰として返っていくだろうと。しかしダビデの王座は死の前で常しえまで固く立つんだと、そう言うんですね。この取り扱いはある意味でソロモンの性質を表しています。シムイという男をよく知っていてですね、非常にこのいわばちょっと罠にかけたっていうふうなところもあるんですね。多分シムイは約束破って出ていくに違いないっていうふうな、そういうようなあれがあったろうと思いますけれども、シムイは墓穴を掘ったと、そう言われても仕方がないと思います。とにかくこういうふうにしてですね、ソロモンがダビデから言い残された人々の処分というのは全部終わります。そしてソロモンの王位は確立した、王国はソロモンによって確立した、そう書いてあります。46節全部読んでないですね。46節初めから読みましょう。王はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した。王国は固く立ったわけです。さて3節に入ってまいりましょう。3節4節ここでですね、ソロモンが神様に知恵を祈り求めたということが記されています。そのソロモンの祈りに神様が喜んで答えてくださったということが記されています。ソロモンの夢の中で神が何でも求めることがあるならば求めなさいと言われました。それに対するこの利己的でないこのあなたの民、神様の民であるところのイスラエルを治めるための知恵を与えてくださいという彼の答えを神は喜んで、富と栄誉もこのソロモンに約束されます。このソロモンの知恵が現実に示されていく、この実例がその3章の終わりの方に記されております。今日はここまでにいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、すべてのことが神に従おうとしていく者の目の前に道が開かれていって、そして最善がなされていくの姿を見てまいりました。どうか私たちが本当にあなたご自身の恵みの中に保たれていくことができるように、そしてあなたに従っていく者として深く心に留めていくことができるように助けてくださいますようにお願い申し上げます。あなたがすべてを成してくださることを信じ、御手に委ねて、尊い我々の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。